ペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りしております。局長の FA と申します。前回配信以降の話題としてはやっぱりハヤブサの話題でしたかね。9月以降進められたサンプル採取作業でテフロン製のヘラで採取した微粒子の電子顕微鏡写真が公開されましたね。これが糸川由来の物質であるかどうかは分析が必要ですけれども大変楽しみですね。しかし1ミクロン程度の粒子をどうやってこう運んだり選別したり分析装置にかけるのか、これも難しそうですね。それから10月16日土曜日に JAXA の筑波宇宙センターの一般公開がありますね。これも楽しみにしております。それでは始めましょう。ニュースダイジェスト、今回は10月上旬のニュースからピックアップしました。まず打ち上げ結果から。ロシア国防省はモスクワの時間9月30日21時1分日本時間10月1日の1分ですね、軍事衛星コスモス2469を乗せたモルニア M ロケットをプレセツク宇宙基地から打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約56分後に所定の軌道に投入し打ち上げが成功しました。打ち上げられた衛星の細部については不明です。また今回の打ち上げがモルニア M ロケットの最後の打ち上げで、これまでに300回以上打ち上げられて成功率も 90% 以上のロケットでした。今後はモルニアの代わりにソユーズロケットを使用するそうです。モルニア M ロケットはソユーズロケットにさらに1段加えた4段式ロケットで、その名の通りモルニア通信衛星の打ち上げをはじめ早期警戒衛星やベネラ、マルスといった惑星探査機の打ち上げにも使用されました。次の打ち上げ、中国国家航天局は予定通り北京時間の10月1日18時39分日本時間19時59分に中国2機目となる月周回探査機ジョーガ2号を乗せた長征3号兵 CZ3C ですね、このロケットを四川省の青少衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約25分後にジョーガ2号所定の軌道に投入し打ち上げは成功しました。中国の月探査機の打ち上げは2007年10月のジョーガ1号以来3年ぶりとなります。その後北京時間10月2日20時37分日本時間21時39分にジョーガ2号に搭載されている宇宙環境モニタリングシステムのうち高エネルギー太陽粒子検知器を最初に起動しデータの観測を開始しました。またジョーガ2号の起動は極めて順調で、予定していた2回目と3回目の軌道補正マヌーバーもキャンセルされました。北京時間10月6日11時20、38分日本時間12時38分にジョーガ2号は月周回軌道に投入されました。発表によりますとエンジン点火と軌道修正の信号は北京時間11時6分日本時間12時6分に北京航空飛行管制センターからジョーガ2号に送信され、約32分間にわたってエンジンの燃焼の結果ジョーガ2号は周期12時間の楕円軌道に投入されたということです。ジョーガ2号はジョーガ1号と異なり打ち上げから直接月に向かい、わずか112時間で月の軌道に入りました。北京航空飛行管制センターは今後数回の軌道修正を行い、ジョーガ2号を周期約118分のミッション軌道に遷移させるとのことです。ジョーガ2号はジョーガ1号とほぼ同等の機体で、同じように月を周回する探査機ですが、解像度10メートルの高解像度 CCD カメラなどを搭載しています。また高度200キロで周回していたジョーガ1号に対し、ジョーガ2号は高度100キロの低高度を周回し、より詳細な観測を行います。ジョーガ2号によって撮影された画像は中国初の月着陸船ジョーガ3号の着陸地の選定に使用される見込みになっています。次も中国の打ち上げですね。中国国家航天局と中国国防部は北京時間10月6日8時49分日本時間9時49分に2機の宇宙観測衛星実践6号実践というんですかねの04ペアを乗せた長征4号オツロングマーチ 4B ロケットを大原衛星発射センターから打ち上げました。打ち上げられたロケットは順調に飛行し、打ち上げから約11分後に所定の軌道に投入し打ち上げが成功しております。次はソユーズ宇宙船の打ち上げですね。 第25、26次長期滞在クルー3人を乗せた改良型ソユーズ有人宇宙船ソユーズ TMA-01M は現地時間10月8日午前5時10分日本時間8時10分カザフスタンバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。打ち上げられたソユーズ FG ロケットは順調に飛行し、ソユーズ TMA-01M は打ち上げられてから約9分後に地球周回軌道に投入され打ち上げは成功しました。そしてアメリカ東部夏時間10月9日20時1分日本時間9時1分ですね、国際宇宙ステーションのポイスクにドッキング成功しました。今回この改良型ソユーズ宇宙船が初めての打ち上げなんですが、この改良点については後ほどお伝えします。それではニュースに移ります。宇宙航空研究開発機構 JAXA はこの度財団法人日本産業デザイン振興会が主催する2010年度グッドデザイン賞 G マークですね、これについてグッドデザイン賞ベスト15を希望日本人決闘で受賞しました。グッドデザイン賞ベスト15は2010年11月10日水曜日に選出されるグッドデザイン大賞の候補となります。今回グッドデザイン賞では特に耐久性、安全性、操作性、高気密性など極限まで追求し、宇宙デブリからもプロテクトする新工法が考えられており、宇宙スケールのグッドデザインであると高く評価されたそうです。今宇宙開発にいろいろ注目が集まっている時期なので良い話題になりますね。 AKB48 も同時にこのベスト15に入っているというのはちょっと気になります。それでは次の話題です。アメリカ航空宇宙局 NASA は10月6日マイクロ波観測衛星 WMAP ウィルキンソンマイクロ波異方向性探査機の運用が終了したと発表しました。 WMAP は宇宙背景放射探査機コービーの後続機として2001年6月30日に打ち上げられ、太陽と地球系のラグランジュ点 L2 で高い精度でマイクロ波背景放射 CMB の観測を続けました。WMAP のデータを分析することによって宇宙の年齢が137億5000万歳であることや、宇宙の組成の 4.6% が通常物質、 23% がダークマター、 79% がダークエネルギーであることの成果が得られております。 WMAP からの最終データは2010年8月20日に受信され、 WMAP は9月8日にエンジンを点火しミッション軌道を離れ、太陽を回るパーキング軌道に投入されました。この WMP は大変貴重なデータを残した探査機ですね。この WMP が送られていた太陽と地球のラグランジュ点 L2 ですが、今後は多くの探査機がここに置かれるようです。特に低温の維持や太陽雑音が影響する観測を行う探査機の場合、地球によって太陽が隠される軌道なので大変都合が良いようですね。それでは次の話題です。 ATV とスペースシャトルの打ち上げについて、アメリカ航空宇宙局 NASA、 ロシア連邦宇宙局、欧州宇宙機関は10月1日アリアン5ロケットによる欧州補給機 ATV2 号機ヨハネス・ケプラーの打ち上げについて2011年2月15日に延期すると発表しました。ヨハネス・ケプラーの打ち上げはもともと2010年12月の予定でしたが、商業衛星の打ち上げの影響などで延期されました。 ESA によるとヨハネス・ケプラーは現在2011年2月15日に打ち上げられ、2月26日に国際宇宙ステーションにドッキングする予定のようです。またヨハネス・ケプラーの打ち上げ延期に伴い、 NASA はスペースシャトルエンデバー STS-134 ですねの打ち上げを1日延期しました。エンデバーの打ち上げは現在2011年2月27日に変更されており、このミッションはアルファ磁気分光器とエクスプレス補給ケリアを ISS に運ぶ予定となっています。それでは先ほどお伝えした改良型ソユーズ宇宙船の細部についてですね。今回打ち上げられたのはソユーズ宇宙船の新シリーズとなるソユーズ TMA の M 型の1号機ソユーズ TMA-01M です。ソユーズ宇宙船は1960年代に有人月探査計画のため開発されました。結局月へ向かって飛ぶことはなかったのですが、宇宙ステーションとの連絡用として1967年以来ソユーズ T、ソユーズ TM、ソユーズ TMA と改良が続けられてきました。今回は制御系統をデジタル化したことによってデジタルソユーズとも呼ばれています。大きな変更点は1970年代後半から使われてきた旧式のアルゴン16コンピューターを新型の TSVM-101 に変更した点です。またテレメトリーシステムもアナログ式から MBITS というデジタル機器に変更になりました。またその他の後方関係機器も更新され、36個の古い装置が19個の装置に置き換えられました。 また合わせて冷却装置等も新しくなっています。船内のディスプレイも新しくなっているようですね。この結果 70kg ものの重量軽減が図られ、貨物積載量がその分増えています。消費電力も大幅に減少しているようです。新装置はすでにプログレス補給船で使用されテスト済みですが、ソユーズ宇宙船での使用は初めてで、今回はテスト飛行の任務もあります。テスト内容はプログレスでテストできない手動での高度コントロールや ISS 周辺での手動操縦が主な項目のようです。今回のテスト結果を2号機に反映させるため、この後2機は通常の TMA 型を打ち上げ、来年5月に TMA-02M を打ち上げる予定になっています。確か古川飛行士がこれに搭乗する予定になってますね。次の話題です。ヨーロッパ宇宙機関 ESA は10月7日金星探査機ビーナスエクスプレスの観測により、金星の上層大気の密度は予想の 60% 程度であったことが判明したようです。これはビーナスエクスプレスの2枚のソーラーパネルのうち、金星表面側のパドルを進行方向に対して直角にし、高度 200km 程度の薄い上層大気に突入させ、大気の抵抗により探査機の姿勢が変化するのを観測することによって測定されました。これまで10回の計測を行った結果、予想値の約 60% 程度の密度であったことが判明しました。これは予期せぬプロセスが金星大気内で働いていることを示しており、今後の解明が待たれます。暁が12月に金星に到達しますが、こういう謎を暁がどんどん解いてくれると非常にいいですね。それでは天文の話題です。アメリカカリフォルニア大学サンタクルーズ校とアメリカカーネギー研究所のチームは9月29日生命が存在できる可能性のある惑星を発見したと発表しました。この星は赤色矮星グリーセ581の惑星で、グリーセ 581G と名付けられました。ハビタブルゾーン、宇宙で生命が存在できると考えられる領域の中を公転しており、表面に液体の水が存在する可能性があります。公転周期は37日と非常に短い軌道を回っています。グリーゼ 581G の直径は地球の 1.2 から 1.4 倍で、質量は地球の3から4倍と見られています。質量からこの惑星には岩石が多く、大気を保持できるだけの重力を持っていると考えられ、表面重力は地球と同等か約大きい程度と見られています。惑星に液体の水と大気さえあれば生命が存在できるとは限りませんが、惑星で生命が誕生するにはこの2つが必要条件であると考えられています。ただしグリーゼ 581G は潮汐力の影響で常に同じ面を恒星に向けて公転しているために、惑星の片側は常に昼の状態、反対側は常に夜の状態となっています。このためグリーゼ 581G の平均表面温度はマイナス31度からマイナス12度と推定されますが、恒星に向いている面は灼熱時刻、反対側は極寒時刻と著しい温度差がある可能性があります。グリーゼ 581G は米国のリック天文台とカーネギー研究所のリック・カーネギー系外惑星サーベイの11年間の観測で発見されました。11年という期間は天文学の尺度では非常に短い上、グリーゼ581は地球から20光年と近いことから、このような惑星が他にもたくさん存在する可能性があると指摘しています。こういう話題はいろいろ想像がかきたてられて楽しいですね。おそらく昼側と夜側の温度差のためかなりの強風が吹き荒れていると思うんですが、まあ、そんな環境で発生しうる生命がどんな形態を取るのか、ちょっと考えているだけでも楽しいですね。それでは ISS リポートです。国際宇宙ステーションの出来事について短くお伝えします。第25次長期滞在クルーの ISS 滞在はダグラス・ウィーロック、フョードル・ユーチキン、ジャノン・ウォーカー宇宙飛行士が102日を経過しました。ウィーロック飛行士らは新たなクルーが到着するまでの間3名で ISS を運用しています。3名は科学実験や振生装置、振動を抑える装置ですね、振生装置付きのトレッドミルのメンテナンス作業、ソユーズ宇宙船の到着に向けた準備などで忙しい日々を過ごしておりました。第25次26次長期滞在クルー、スコット・ケリー、アレクサンダー・カレリ、オレッグ・スクリポチカ宇宙飛行士を乗せたソユーズ TMA-01M 宇宙船は、先ほどお伝えした通り日本時間2010年10月8日午前8時1分にバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、2日後の日本時間2010年10月10日午前9時10分あ5時1分ですねに国際宇宙ステーションへドッキングし、すでに滞在している3飛行士の歓迎を受けました。 希望日本実験棟では順調に実験が進んでいます。船内実験室では引き続きファセット的セル状結晶成長機構の研究とタンパク質結晶生成実験が行われています。生成されたタンパク質結晶は11月末頃にソユーズ 23S で地上に回収される予定です。また米国実験棟ディスニーの冷凍庫を使用し二次元ナノテンプレート作成の実験が行われています。船外実験プラットフォームでは引き続き宇宙環境計測ミッション機器と全天 X 線監視装置の観測運用が続けられています。マキシーは前回の配信で X 線申請についてお伝えしましたが、9月25日にヘビ使い座にまた新たな X 線申請を発見しております。マキシーはこれまでに50回以上の X 線バーストを観測しており、確実に実績を上げていますね。それではエンディングは今後の打ち上げ予定をお知らせします。10月15日午後3時53分プロトンロケットにより XM5 北米のラジオ局シリウスのラジオ放送衛星ですね、これの打ち上げ、カザフスタンのバイコヌールからですね。ちなみにこのシリウスサテライトラジオは3機の順天頂衛星を用いた衛星ラジオ放送サービスです。それから10月20日午前2時10分日本時間、ソユーズロケットによるグローバルスター衛星の打ち上げ、これも同じくバイコヌールからですね。これはグローバルスターっていうのは衛星携帯電話サービスの会社ですね。それから10月28日午前0時11分プログレス M08M ミッションバンク 40P の打ち上げですね。バイコヌールから ISS の物資補給です。次は10月29日午前6時51分から午前8時アリアン5ロケットによる W3B 通信衛星と BSAT3B 放送衛星の打ち上げ、ギアナ宇宙センターからですね。アリアン5得意のデュアルロンチですね、同時に2機の静止衛星を上げます。同じく10月29日に時刻未定ですがドニエプルロケットによる小型衛星の打ち上げがあります。同時6機以上の打ち上げのようですね。ロシアのヤスニーからの打ち上げになっています。ここは中継カメラが確かないですね。前回は CG 動画による打ち上げ中継でしたね。10月30日11時20分コスモスカイメッド4という衛星ですね、デルタ2ロケットでアメリカのバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられます。これはイタリアの衛星で、合成海溝レーダー衛星ですね、4機目になります。それからちょっと先の話なんですが、スペース X 社が開発中のファルコン9ロケット、これ完全民間開発のロケットですね。これの2号機の打ち上げが11月8日に決まったようですね。何度か延期をしてるんですけれども、今回は同じく開発中のドラゴン宇宙船のテスト機を搭載して飛ばすようです。打ち上げ予定については変更延期が発生しますので、見学やライブ中継を見られる方は最新の情報をご確認ください。私はスペースフライトナウがまとまって確認できるのでよく使っています。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお聞きづらい点があると思いますが、可能な限り直していきたいと思いますので、ご意見やご質問、それから間違いの指摘等がございましたらメールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスはnews@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast ですね。月2回の配信を目指して頑張っております。次の配信予定は10月末予定しております。いつもはこの後番組のエンディングテーマをかけるわけなんですけれども、今回はこの曲をご提供していただいている川瀬美遥さんからこのエンディングテーマのフルバージョンが届いております。そこで今回はフルバージョンをお聴きいただきながらのエンディングということにいたします。作曲川瀬美遥、作詞カエルカー、タイトルは The Light です。それではお聴きください。また次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
も君